いい人や繊細さんが犠牲にならない対人距離の作り方。私は私、他人は他人。他人に対しては不義理非人情でうまくいく。なぜあなたは他人の目が気になるのか。心理カウンセラー根本ひろゆき著、フォレスト出版。前書き。人間関係の悩みを解消して自分らしく生きよう。人との距離感がわからない。いつも相手の顔色を伺ってしまって言いたいことが言えなくなる。人との関係がギクシャクすると自分が何かしたんじゃないかと思って不安になる。相手の反応に振り回されて人間関係に疲れてしまう。良かれと思ってやっていることが相手には重たく感じられてしまうみたい。いつも人間関係が原因で仕事がうまくいかなくなる。好きな人がいるけれど、どうやって近づいていいのかわからない。つい他人に干渉しすぎて嫌われてしまうことが多い。そんなご相談を20年以上のカウンセリングの中でたくさんお聞きしてきました。職場の人間関係はもちろん、夫婦や家族との問題、友人関係や習い事の仲間との関係、さらにはご近所付き合い。突き詰めてみると、私たちの悩みの多くが人間関係に関することです。逆に言えば、良好な人間関係を築くことさえできれば、私たちの悩みのほとんどが消えてなくなり、安心して自分らしい生活が送れるのです。皆さんは、相手の気持ちを考えて自分の気持ちを抑え込んだり、私さえ我慢すればと、その場の空気に自分を合わせたり、良かれと思って相手が望むことを優先してあげたりすることありませんか？特にそうした問題を抱えやすい人には、感受性の強い人、心がとても優しい平和主義な人が多いものです。相手の気持ちがわかりすぎるがゆえに、つい自分よりも相手のことを優先しがちです。本書ではそうした生き方を、他人軸で生きていると表現しています。自分を軸にするのではなく、他人を軸に行動してしまうからです。最近、HSP、ハイリーセンシティブパーソンと呼ばれる心理学の概念が広がりました。とても敏感、繊細な気質のことで、およそ5人に1人が生まれ持っていると言われています。敏感すぎる人、繊細さんなどとも呼ばれ、その生きづらさから自由になるための方法を記した本がベストセラーになりました。そしてまさに、HSP のような気質を持った人が、つい自分よりも相手を優先する他人軸で行動し、人間関係に悩みを持ちやすくなっています。もちろん、相手のために行動しているわけですから、そこに喜びを感じることもある一方で、自分のことを犠牲にして後回しにしてしまいます。例えば、あなたは、今日は家でゆっくりしたいなぁと思っていても、友達が買い物に付き合ってよと誘ってきたら、しぶしぶながらも笑顔を作って、いいよと言ってしまうことありませんか？その時、ゆっくりしたい私は犠牲になって、心の中に押し込められてしまいます。友達と一緒にいて楽しい時間もある一方で、ゆっくりしたいと思っていた私の気持ちは満たされないままです。しかも、敏感すぎる人は気持ちの優しい人が多いので、友達と遊びに行ったのに疲れている自分のことが許せません。せっかく友達が誘ってくれたのに、疲れた気分になってる私なんて最低、と自分を責めてしまうのです。このように、他人軸で生きているとどんどん心が疲れていきます。 より複雑さを増してきた人間関係。あなたも日々感じていらっしゃると思いますが、人間関係が自分の思い通りにいくことは少ないものです。例えば、好きな異性に近づきたいと思っているのに、相手に距離を取られてしまうこともあります。一方で、苦手だと思っている取引先から妙に気に入られて距離を縮められることもあるでしょう。また、夫婦関係をもっと良くしたいと思っているのに、パートナーにはその気が全然なく現状で満足しているなんて話も職業柄とてもよく耳にします。付き合いの上で仕方なく一緒にいるのだけど、一刻も早く一人になりたいと思う場面は、職場でもママ友付き合いでもよくあるシーンかもしれません。さらに言えば、良かれと思って行動したのに、相手は感謝どころか悪意にとって文句を言ってくることだってあるでしょう。また、世界的に社会生活に大きな変化をもたらした新型コロナウイルスの影響も見逃せません。他人との距離感がさらに遠くなったことを実感されている方も少なくないでしょう。それは自分軸をしっかり持つことには有効な面もありますが、一方で孤独感を強く感じ、またオンライン中心の生活の中で新たな人との距離感に戸惑いを覚えている方も少なくないと思います。そんな時にどうしたらもっと楽に自分らしく、周りの人と付き合うことができるのでしょうか。人との距離を自在に操れるようになるために。人との距離感は水物で、昨日良かった距離が今日も有効である保証はありません。それは、天気と同じように私たちの感情も常に変化しているからで、そうした変化に対応し、その時々で一番心地よい関係性を築けることが望ましいですし、私たち全員にその能力は備わっています。そのように、人との距離を上手に測り、自分が心地よく振る舞えるようになるための方法をご紹介したのが本書なのです。本書を通読することで、人間関係をもっと自分らしく、スムーズに構築していく方法や考え方を学んでいただけます。例えば、仕事において自分が嫌いな人、苦手な人とも付き合わなければいけない場面が出てきます。あるいは、大好きだったパートナーのことがだんだん嫌になってくる時期も当然あります。そんな人のために、嫌いな人とはどう距離を作ったらいいのかについても詳しく解説させていただきました。かつての自分に読ませたい一冊。まず第一章では、人との距離感がうまくつかめない人によくあるパターンを紹介していきます。そこで、人との間に境界線がうまく引けなかったり、スキルやテクニックに頼りすぎている自分を振り返りながら、コミュニケーションの心理的な側面について学んでいきます。第二章では、他人軸で生きている人の心理について詳しく紹介しています。人に合わせてしまうといっても、いくつかのパターンに分かれます。例えば、一見相手のためにいいことをしているはずなのに、自分にも人間関係にも悪影響を与えている事象について解説しています。皆さんにとっては、今の自分を振り返る機会になると思います。第3章では、どうしたら他人軸を手放して自分軸で生きられるのかについて考えます。そこでは意外かもしれませんが、他人軸で生きていた頃に培った相手の気持ちを察する力や、相手に合わせる能力が活かされる点が大きなポイントです。第4章では、私たちの人間関係に大きな影響を与えているお母さんとの関係について深く掘り下げます。私たちは様々なことをお腹の中にいた頃から一番近い存在であるお母さんから学びました。言葉はもちろん、 価値観や感じ方なども母親との関係の中で学んできたのです。改めて母親との関係を見つめ直すことで、より円滑な人間関係を構築するヒントを得ていただきます。第5章では、いよいよ自分が心地よいと感じる他人との距離の測り方について詳しく解説します。ここでは、相手との距離感を感じることであったり、与えることの重要性から相手を信頼することについて学びます。時には難しく感じられる考えもご紹介していますので、繰り返し読んで役立ててください。第6章では、さらに一歩踏み込んで、嫌いな人、苦手な人との距離をどう作ったらいいのかについてご紹介します。仕事ではもちろん、様々な場面で私たちは嫌いな人と接する必要がありますし、かつてはうまくいっていた関係がギクシャクすることもよくあるものです。そんな時にどうしたらいい関係を築いていけるのかを順を追って説明しています。そして、第7章では、人間関係のあるあるな困った事例と対処法について解説しています。どれも私のクライアントさんの実体験なのですが、皆さんにとっても参考になる方法が彼らの体験を通じて得られるでしょう。実は私も、特に20代の頃などは人間関係について悩むことが非常に多く、職場でもプライベートでもつまずきの連続でした。その頃の私は、今から思えば完全なる他人軸に生きていました。自分に全く自信が持てず、いつも周りの人たちにどう思われているかばかりを気にしてビクビクしていました。そんな自分を何とかしたいと心理学を学び、自分と向き合い、そしてカウンセラーとして多くの方と接する機会をいただく中で、本書で紹介したノウハウを積み重ねてきました。今でも稀に他人軸になって振り回されることもありますが、むしろそういう機会が新鮮に感じられるほど、いい家族、友人、仲間たちに囲まれて生きています。かつての私にぜひ送りたい一冊であると同時に、同じ思いを感じている皆さんに役立てていただければと思っています。